ベスポジのみんなとお届けするリクエストタイムのコーナー。さあ始まりました、はい、トワキン名物リクエストタイムのお時間でございます。
待ってたぜ。
今日すんげーたくさん投稿届いてる。
ありがとうございます。
本当にもうのっけから駆け足でいかないともう脱線禁止
わかりました。
っていうぐらいすごい、はい、今日は。
いきますから。
だからこれからもしかしたら投稿される方、ちょっと早めに投稿していただかないと、うん、本当に番組史上始まって以来だけど読めない可能性が。
それはちょっと。
それぐらい今日はすごいたくさん届いてますので、今から投稿される方はなるべくお早めにお願いいたします。さあ、5月はですね、
はい、
第1金曜日に、リスナーのみんなに募集しました。はい、どんなテーマでトワキンのファックステーマやってみたい、リクエストタイムやってみたいと聞いたところ、うんうん、66項目も寄せられましてですね。
入ったね。
本当は5月、6月だけで終わらせようと思ってたんですが、去年に引き続き、去年もたくさん来たんで、去年に引き続き、今年も5月、6月、そして7月も、このシリーズでやろうと思います。ズバリ、みんなで決めるぜ投稿テーマシリーズ2019。今日は第4フライデー、4フラでございます。はい、今日のファックステーマは、ラジオネーム、猫まんまさんが、考案して、くださった採用テーマ。ズバリ、子供の頃にハマった遊びでございます。
あ、いっぱいあるぞ。
これはもう世代によってもね、まあ誰しも昔は子供だった時期があります。
はい、
ね、
ありました。
その昔は多感な時期はですね、想像力豊かだった時期は、はい、そういうゲーム機とかそういうのがなくてもですね、風呂敷一枚あれば何者にでも変身できたんです。
そうですね、風呂敷一枚でね。
そうなんですね。そう、幼少の頃はそういうもんなんです。想像力が豊かで。怖いものなしだったわけでございます。
そうですね。
まあ、そんな子供の頃皆さんハマった遊びは何でしょうか。はい、大体小学生時代ぐらいまでが子供かななんていうふうに思うんですけれども、はい、時代によって違うでしょうし、地域によっても違うと思います。いやー、猫まんまさんすごいこのテーマを考えてくださったもんだなと。
いいテーマですね。
思いますね。これはもう本当にいろいろとね、みんな違うもんね。
うん、違うと思う。
で、この番組はインターネットでも聞けますから、
はい、
いろいろな地域からですね、投稿が毎週届いております。
北海道とか
そう。ですので、いろいろとその辺も楽しみだな、なんていうふうに思うわけでございますが、はい、先ほど言ったように脱線してる場合が、時間が全く今日はありませんので、
タイトなスケジュールで
頑張ります、はい、ということで早速ご紹介したいと思います、はい、今日のファックステーマ、はい、子供の頃にハマった遊び。いきなりですが北海道からいただきました。
おお、ありがとうございます。
北海道で学校の先生をされていらっしゃいますね、はい、私も北海道まであと1ヶ月ライブ近づいてまいりましたが、はい、ラジオネーム DKDHKD でっかい道北海道ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、タシーさん&ベスポジ声優の毎度おなじみ笠原雄介さん、
はい、
そしてお初です、浜崎康人さん、はい、影井めぐみさん、乾真由里さん、
はい、
北海道からこんばんみ、
こんばんみ、
DKD、HKD です。
いや、
はい、今週は水曜日に体育祭がありまして、はい、担任ではない行事を初めて迎えたのであります。あと、担任だったのがこの人、いきなり副担任というか、学年主任、
はい、学年主任、あら、出世じゃない
ですか。垂直的に出世してしまいまして。
あら、すごい。うん、
担任ではない行事を初めて迎えたのでありました、はい、勝っても負けても関わりたかったなと思ったりしていました。
まあまあそうですよ ね、
確かに
ね。当日たまたま高校の部活の試合で会場に来ていた、はい、あ、この間卒業した、3月に卒業したサンサンメちゃんが顔を出してくれたのでちょっと和みました、はい、あとは校長教頭と面談したら、体に気をつけてやってくださいと言われたので、そろそろジジイ扱いと思う今日この頃でありました。
まだまだだぞ。
まあ毎日がそんな感じなんですが、今週も張り切って投稿したいと思いますということで、
はい、
ありがとうございます。まずはお父さんのこの DKD、はい、HKD さんと息子さんも合わせて投稿してくれています、はい、息子さん高校1年生です、まずはお父さんの DKD、HKD、 子供の頃にハマった遊びっていまだに子供ですって書いてある55歳の誕生日を迎えてもいまだに子供だって、子供の心がなかったら教師なんてやれませんということで、好き勝手やってますが、小学生の時は野球少年だったので、はい、隣の家の屋根にボールを投げてキャッチ。
どういうことだ
隣の家の屋根にボールを投げてキャッチ、
へー
大丈夫な時代だったんだよな、これがな、昔は。強い打球を打つために、隣の家の壁にノック。
隣の家の壁
今考えたらとんでもないことを平気でやっていました。隣の家の島影さん、本当にすみませんでした。今考えると本当に申し訳ないです。あと当時は貴重だった風船を手に入れたら家の壁に向かってバレーボール。これはやっていました。
あ、うん、柔らかいのは隣の家じゃないんだ。
これは隣の家じゃ、島影さんちじゃない。
島影さんに謝ろう。DK兄さん、
あと4週間で北海道ライブです。今年も楽しくやりたいと思っています。6月23日札幌市のムジカホールカフェ、たくさんのご来場お参りしております。なってるぞ。ご食勘弁してよ、ちょっと俺地味に受けるから。これお参りしております。
お参りしております。
詳細はタッシータシロのホームページでご確認ください。丸投げかよ。それではしたっけしたっけということでございます。はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして息子の肉丸くん、子供の頃にハマった遊びっていまだに子供ですよって。
そりゃそうだ。
親父と同じこと言ってる。親父と同じこと言ってる。僕の毎日の遊びは、はい、部屋の壁に向かってボールを投げ続ける。この家はさ、壁に向かって何か投げる家なんだよ、これ。
遺伝するんですね。
遺伝するんだね。めっちゃ受けるんだけど、
これ。
家の2階にキッズスペースなるものがあるのですが、はい、そこで今でも日々投球練習は欠かせません。そのおかげでスライダーもフォークもカットボールも覚えました。
すごい
。体育も中学の先生に、お父さんは陸上なのにできないのと言われた陸上競技以外は大丈夫です。小学生の頃は父とバスケットボールもしていましたが、この頃は相手にならないので自主練しています。
なるほどね。
そんな感じで来月のライブ楽しみにしています。おお、来てくれるの。
肉丸くんも
お会いしましょう。ぜひぜひ。ありがとうございます。
ありがとうございます。
壁にぶつける家族、ね、
DKD の K は壁なのかもしれない。
かもしれないですね。はい、はい。続いてはメールでいただきました。ラジオネーム、陳也
陳也さん、
いただきました。
ありがとうございます。
私の中学時代の後ろの席なんですけど。
そうなんですか。
そう、あの SNS で35年ぶりぐらいに出会って投稿し始めて、
すごい。
舞台にまで立ち始めちゃった。
ジ
ャガイモ劇場、はい、ね。タッシーさん、そしてベストポジションの笠原さん、はい、浜崎さん、影井さん、はい、乾さん、こんばんは。
はい、こんばんは。
浜崎さんは剣道三段のすごい腕前だそうですね。
なんだってできんの。
ホームページに。
あ、そうそうそう。
そうですね。
やはりゲームでは剣士のキャラを使いますかって。
あ、でもそうですね、あの RPG ゲームとかするときは、うん、結構やっぱでもナイト系盾を持って剣。
あ、なるほど。
でも剣は持ちますよね。
あ、そう
なんです。槍とか弓とかより
やっぱり
断然確かに剣を持ってる。
一方、影井さんは特技が弓道とのことで、はい、弓をやってる。
お、そうなんですよ。高校生の時弓道やってて。っ
ていうか陳也氏がすごいんだけど、調べ方が
めちゃめちゃ
リサーチが、
はい、見てくれて。
やはりゲームでは弓扱いを選びますかって
弓も使いますけど、どっちかっていうと魔法使い選んじゃいますね。
魔法の方です
か。黒魔術系を選んじゃいます
、ね。あ、なるほどね。
シャドウなんで、うん、そう、シャドウなんでね。
そして乾さんはプロフィールが確認できなかったのですが、はい、何か特殊能力をお持ちですか。
特殊能力。
高校の時クラブ何やってたの。
高校の時は、うん、あのパソコンのクラブ、なんで、ワープロ、はあ、はすごいできます。
タイピング。
あ、そうです、タイピングです。タイピングがそこそこできる。
タイピング
運動はやってないです。
じゃあタイピングのキャラを選びます。ゲームではタイピングキャラ
ありますからね。
タイピング
のデッドとか。
さらに笠原さんの特技は確か麻雀でしたよね。
そうだぞ。
最近上がった役満は何ですか。
最近上がった役満は、大数詞です。なんだそれ。
陳也さん以上です、はい。さて、私陳也が子供の頃にハマった遊びはめんこです。
あ、
いきなり古いの来たね。昭和だね。ねえ、めんこ知ってる。みんなめんこは
知ってます。
知ってます。
ベスポジの皆さんはご存知でしょうか。明治の時代から子供たちの間で流行っていた古い遊びで、めんこと呼ばれる力士や野球選手、映画スターや歌舞伎俳優などが描かれたカードを使った遊びです。ルールを説明します。めんこと呼ばれる丸や四角のカードを地面に置き、はいはい、順番に自分のカードを地面に打ち付けて、風圧で相手のカードを裏返したら勝ち。 裏返した相手のカードをゲットできます。
あれ奪えるんですね。
奪える。
そうなんですよ、
ね、これが基本的なルールですが、私たちがやっていたメンコでは自分のカードを相手のカードの下に潜り込ませても勝ちにしていました。うん、うん、そしてメンコの代わりに当時発売されていた仮面ライダースナックのおまけだったライダーカードを使って遊んでいました、はい、今でもカードゲームのカードの中にレアカードっていうのがありますよね。
あります、あります。
このライダーカードにもそれがありました、はい、それは仮面ライダー1号と2号の2人が写っているカードで、うん、通称ダブルライダーカードと呼ばれていました。俺めっちゃ持ってるよ。今でもめっちゃ持ってる俺、はい、ダブルライダーがもっといっぱいいるの持ってる、うん、通常は取られてもあんまり惜しくない通常捨てカードを使ってプレイするのですが、ごくたまにこのレアカードを使ってくる勇者が現れます。当然全プレイヤーがレアカードに襲いかかり、あっという間に誰かに取られてしまうのですが、レアカードを出した子はみんなから尊敬の眼差しで見られて、まんざらでもない様子でした。
ちゃんとリスクヘッジを学んでるんですよ。
そうちなみに子供の頃から合理主義だった私陳也は一度もレアカードを使ったことはありません、は
い、そういうのもいいと思いますよ。
そういうプレーもあり、
ね、というわけで本日は仮面ライダー V3 の劇中歌だったシモン雅人さんの仮面ライダー参加をリクエストします。なんで持ってるんだよこういう曲をさ。というわけでございまして、ラジオネーム陳也さんからのリクエスト、これリクエストしてくる人思い世界で一人だけだと思うんですけどね。シモン雅人、仮面ライダー参加。
ライダーライダー仮面ライダー、どこにいるのか知らないが、呼べば轟くライダーマシン、いつも僕らを守ってくれるライダーライダー、僕らのライダー、風を巻いて砂を蹴って変身変身、ライダー1号、その名はたけし、本郷たけし、
いや燃えてくるな、なんか
今だと二号ライダーの歌詞になるでしょ、
そうだね、一文字隼人
ですね、
うん、いやすごいですね、ありがとうございます陳也さんね、
ありがとうございます。
こういったような感じでですね、すごいですね、壁にボールぶつけたり面子やったり、もう完全にあのもうすでに令和になってるんですが、令和って何みたいな感じになってます。完全に昭和になってますね。というわけでございまして、今日は子供の頃にハマった遊び、ラジオネーム猫ママさんからのご提案でリクエストタイム展開しております。たくさん届いておりますので、CM に行って、その後もバンバン紹介していこうと思います。お楽しみに。
狙う敵を倒せ、変身変身ライダー2号、その名はハヤト、一文字ハヤト。
子供の頃にハマった遊びというお題でリクエストタイム展開しております。続々と投稿が届いておりますので、本当に皆さんありがとうございます。嬉しい限りでございますね。本当にちゃんと全部読めるように今日はもう心骨込めてですね、もう本当にあの頑張りたいなと思っておりますが、さあ続いても北海道からいただきました。すごいですねこの番組もね。帯広で農家を営んでらっしゃいます、ラジオネームジャガポックリ、
ジャガポックリさん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
タッシーさん、そしてベストポジションからのゲスト様、笠原さん、浜崎さん、影井さん、乾さん、こんにちは。
こんにちは。
ジャガポックリです。ということでね、お仕事忙しそうですが、農家の今日はスイートコーンを植えています。
いい
ね。この1ヶ月で休めたのは1日だけですが、まだまだ頑張っていろいろ植えていきますよ。じゃないと札幌ライブまで間に合わないので。いや本当に申し訳ないですね、ですね、もうありがとうございます、嬉しいです。外では、ということで子供の頃の遊びといえば、はい、うん、外では野球とかサッカーとか鬼ごっことか、はい、うん、とにかく場所は広く使えたので、
そう、北海道、
そうだよな、全然都会の広さとは違うからね、 もう地平線の彼方まで鬼ごっこできそうな感じするわね。あいつ見えなくなったぞみたいな。
足早すぎでしょ。キャプテン翼の試合
すごすぎるだろそれ。とにかく場所は広く使えたので、小学校前半までは走り回っていたような気が。もう小学校のグラウンドが地平線かもしれないですもんね。
すごいな。確かに広い
どんだけできんだよ
っていう。農業校とかでもそうだろうけど、うん、
そのうちテレビゲームにはまり、冬は学校以外はほとんど引きこもっていたという感じですかね。現在でもボードゲームにどっぷり使っていたりするので、根は遊び人なんでしょうかね。では昼の仕事行きますということで、いって
らっしゃい。
その仕事中に投稿するありがとうございます。さあそして、もう笠原くんの大ファンでございます。
ありがとうございます、
掲示板に今回もいただきました。先週のテーマのご提案をいただいたんですよね。ラジオネームかなた。
かなたさん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
77回目の投稿、失礼します。
あら、記念すべき
77回目。なんかパチンコ当たりそうな感じ
です、ね、なんか7ゾロ。
田志田代さん、こんばんはです。はい、こんばんはです。そして笠原雄介さん、ゲストの笠原雄介さん、はい、こんばんはです。
こんばんは。
そして浜崎康人さん、影井めぐみさん、乾真由里さんは、はじめましてとこんばんはです。
はじめましてとこんばんはです、
みんなきめ細かいね内容が。笠原さんのご出演をずっと 心よりお待ちしてましたです。私の大好きな素敵で優しくてかっこいい声を聞かせてくださいね。
本当にありがとうございます。そういう声だったら僕は、
いやもう本当にね、以前はカナダさんは肉親なんじゃないかという噂まで立っていたぐらい笠原ファンだったから、お母さんなんじゃないかって言われてたんです。
最初そう思った
よ、噂さん、
ね、ママーと思って、ママいつも褒めてくれてありがとう、嬉しいって思って
本当に純粋なファンだという、
すごいですね。スタシさんのライブに来てくださったことによってね、
そう、よってね、ちゃんと実在する人物だという、
母親ではないという
架空の人ではなかったという、
証明してくれる
そうです。
ママが保護だからね、ワンチャンあったんだよね、本当にママ説、
あ、なるほど。
そしてゲストの方々のボイスサンプルも聞かせていただきました。
ありがとうございます、ね、
まず笠原さん大好きです。
ありがとうございます。
何度聞いてもやっぱり素敵だって思っちゃいます。
本当になんか本当にありがとうございます。
やばいねこれは本当に、ね、
デモテープこういう変えてこうかな、ね、聞いてもらえるんだったら、ね、
浜崎さんは、最初のシリアスな雰囲気に引き込まれてしまいました。
あら、
恋愛のお話はストレートな告白でとっても素敵ですね。
ありがとうございます。
影井さんはセクシーなお姉さん、すごくかっこいいですね。
ありがとうございます。
憧れてしまいます。
ありがとうございます。
プリン、クリーム入りを食べられちゃった弟くんもとっても可愛かったです。
そういうのも入れてるもんな。
入れてる
んだ、ね、いやめちゃくちゃありがたいです。
聞いてるね、
本当ありがとうございます。すごい聞いてくださってる、
うちのベスポジの役者はほぼほぼ抑えてくれてるんじゃないかな。
そうだよね、うん、で乾さんは聞くことがまだできていないので、はい、この番組当日に素敵な声を聞かせていただけるのを楽しみにさせていただきます。
聞いてくれたと思うよ、はい、ね、この声を、ね、もう
本当にうんさ声と呼ばれて
る、ね、うんさみたいだけでしょ。
そこ引っ張るな。
うんさみたいだけやん。
はい、すごいですね。
ありがとうございます。
そして、先週の私のお題にたくさんの方にお答えいただけて本当に幸せでした、うん、ありがとうございます。かっこ泣き泣いちゃってるよ。もう皆さんが思うさまざまな動物さんたち、かわいいかっこいい仕草や行動、聞きながら終始うんうんとうなずいて聞いていました。音源は私の大切な宝物にしますと、ね、そしてラジオネーム猫まんまさんへ、個人的な好きなお題でしたが喜んでくださってとっても嬉しいです。本当にありがとうございます。可愛い猫ちゃんのお答えいただいて私もハッピーなのです。7月にお会いできるかもとのこと。7月13日のジャガイモ劇場のこと言ってんのこれ俺ね。
多分ラストシーンですよ ね、うん、
すごく嬉しいです。えへへ、さらに楽しみなことが増えちゃいました。どうですかこのリスナーのつながりを私が代弁代読してるっていう感じ。
リスナーさん同士でつながって広がっていくっていうのはとても素敵なことだと思います
よ、
うん、
これはすごいですよね、うん、裏横の放送も聞かせていただきました。ありがとうございます、うん、タッシーさん、のすけさん、そして森友代表さん、とっても楽しい放送でした。
代表になってるから森友代表
そう、のすけさんのお電話のご出演もすごく嬉しかったです、うん、私は大切に思う方を絶対に忘れないです。無事に公演を終えてのすけさんがお帰りになるのをお待ちしていますと。すごい優しいな。
せやろ、
もう行き届いてない。
せやろ、
すごいね、
すごい。
そして子供の頃にハマった遊びですが、猫、うん、はい、まんまさん懐かしい記憶を思い出す良い機会をありがとうございます。すげえな、私が小学4年生くらいの頃かな、
はい、
学校で遊ぶときは室外ではゴム跳び、
ゴム飛びね、
うん、ゴム飛びみんなどう知ってる？
女子やってた、やってましたよ女子結構。
女子やっ、うん、笠原君の世代はやってた。
やってたやってた。あのゴムでね、あの、うん、先生に加えろって言ってペチンってのめやられました。宿題忘れた時
に。乾さんの世代はやってた。
やってないですね。
やってない。おお、うん、そうか、やっぱり世代で違ってくるね。うん、ゴム飛び、室内ではあやとりとかを女の子たちとしていました。誰が一番うまくできるかみたいに頑張っていましたが、私はどちらも下手で不器用だったです。学校以外だと私の住んでるエリアは同学年で私以外は全員男の子しかいなくて、基本男の子に混じって遊んでいました。海が綺麗だから綺麗な貝殻をみんなで探したり木登りとかもしていました。ただ木登りするんですけれども毎回私は降りられなくなってよく泣いていた記憶が。すごいですね。今思うと小さい頃の私はとってもやんちゃさんですよね。恥ずかしい。
かわいいな。
本日はリアルタイムで聞かせていただく予定です。
あら、
聞いてんだ。ありがとうございます。きっと賑やかで楽しい放送になるはず。楽しみなのです。皆さん素敵な放送を頑張ってくださいです。
ありがとうございます。
聞きながら応援しています。かなりの長文で本当にごめんなさい
でした。とんでもない。
いいじゃないか、いいじゃないか。
ね。
いや、嬉しいですよ。
全ての言葉に優しさが溢れていますね。
本当ですよ。もう笠原君の言う通り。
ね、やっぱ僕が優しいから優しいファンがつく。
うん、CM の後もですね。まあまあ、たくさん投稿いただいております。CM を挟んでですね、皆さんの投稿をガンガン読んでいきたいと思います。子供の頃に流行った遊びということで、ラジオネーム猫まんまさんからのご提案を採用させていただくリクエストタイムでございますが、もうガンガンもうすでに盛り上がっておりますね。だいぶ盛り上がっておりますね。かなたさんの熱い優しい思いがスタジオを感動の渦に巻き込んでおります。素晴らしいですね。
全ダメージ回復したわ。
さあ、そしてですね、トワキンの、はい、準レギュラーやレギュラー陣などからも投稿が届いております。すごいことになって、まずは第2金曜日のパートナーですね、このトワキンのパートナー、みんなも森友くんあったよね、この間
あ、はい、
打ち合わせの時に森友くんにお会いしましたよね、はいはい、ラジオネーム池メンゾ
ー。確かにでも
イケメンだった、
うん、昔ブサイクオだったんですけど、うん、
よくないです、ね、やっぱりよくない、ええ、なっちゃうイケメンなの。
ブサイクオは俺が考えたんですけど、ね、ブサイクオってこと書いてブサイクオで行こうぜみたいな。それが今イケメンゾーに変わっている、ね、タッシーさん、浜崎さん、影井さん、犬井さん、リスナーの皆さん、まあ、
こんばんは、
イケメンゾーです。笠原君入ってないんだけど、笠原君はあえて入ってないのかな、これ
最後の方に載ってないですか。
あ
の、
いや、今見渡してみた限り、はい、彼女も出てこないね。
代表
代表代表ミスってるよこれ。
まあでも僕はそんなことしなくても森友さんとは
魂心でつながってる。
ソウルメイト、
ソウルメイト、ね。
猫まんまさんからいただいた投稿テーマ、子供の頃にハマった遊び。僕は実家が愛媛でのどかな田舎でしたので、小学校の時、はい、学校から帰ると近くの山に行き、秘密基地を作り、ハマりました。秘密基地作りにハマりました。斜面を削ったり釣りをしたり、ドロドロになりながら遊んでいました。以上、イケメンゾーでした。
イケメンゾーもう呼び捨てたお前は。
ウケる、これこれ本当に忘れてるの。
いや、もしくはワンちゃんいじってほしい的なあれかもしれない、
うん、かもしれないね。あえてかもしれない。
いじってほしい。ありがとうございます。面白いことしてくれていただいて代表。
さあ、そして先週この番組に付き合ってくれた、女優の千葉綾のこと、非常勤ハム。ハム来た。ね。タッシーさん、チームベスポジの皆さん、どうも。
どうも。
どうも。ドスコイマッシグラ非常勤ハムです。
ドスコイマッシグラ。
ドスコイだ。ね。早速。子供の頃にハマった遊び、うん、ありすぎる、絞りづらいですね。絞り出した結果、はい、レゴブロック。
ああ、
レゴブロックですかね。
お嬢ちゃんだな。
ね
え、
ね、これは裕福な家庭ですよね。はっきり言って。街、ね、シリーズっていうのを集めて作っていました。
わかる。でも面白かったけど、ね、
でも作り終わると飽きちゃって、また新しいのが欲しくなってキリがないんですよ。どんだけ作ったか覚えていませんが、今や一つも残っていません。
裕福め。僕は幽霊像を買ってもらうのにどれだけ努力したと思ってるんだ。
でも未だにレゴって健在ですよね。一度名古屋のレゴランドに行ってみたいです、
ね、楽しそうだよ ね。
その前に札幌行きたいですがね。以上、非常勤ハムでした。
もうみんなタシーさんのライブ
を。札幌行こうよ、行こう札幌で美味しいもん食べようよ、ね、
ありがとうございます。
そして、第3金曜日の番組パートナーのすけくんからも来ております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
タッシーさん、浜崎さん、影井さん、乾さん、笠原さん、
あ、よかったよ。
ここで抜けてたら、なんか、そうだね、これもしここで笠原君抜けてたら、なんか裏で組んでるよね。
ですよね。
そしてリスナーの皆さん、そして猫まんまさん、こんばんは。
こんばんは。
はい、こんばんは。
第3金曜日パートナーののすけです。今日は新潟でライブしています。
2人目のジャイアン。
2人目のジャイアン。ね、新潟でツアー、レコ発のツアーですからね。早速ですが、子供の頃にハマった遊びですが、
はい、
ラジオごっこの前階段の遊び、
ラジオごっこの
前階段の遊び、前階段の遊び、聞いたことねえな。子供の頃、友達の家に遊びに行くと、ゲームをしたり漫画を読んだり普通に遊んでいたのですが、その状況をただただカセットに録音して後からみんなで聞いて楽しむという遊びをしていました。でもラジオのようなトークをするわけでもなく、普通に遊んでいる中での会話を録音して聞く。何気ない日常の会話がなんだか妙に面白い。今思えばあれがラジオにハマるきっかけだったのかもしれません。
原点ですね、のすけさんの
原点だ ね、 以上のすけでしたということで、
オリジンですね。
いいですねこれね。何気ないのを録音して聞く、これは楽しいかもしれないですね。
そうです、
今の家庭でもご家庭でもやったら盛り上がるかもしれないです、うん。もう映像じゃなくて録音ってとこがいいですね。
最近あのチャットで友達と喋るのとか録音されてて、
はいはいはいはい、
後でデータ上げたりし
てるんですよ。あ、なるほどね。
友達というか川村先輩だけど。
さあ、そして第一金曜日の女優森律子からもいただいております。ラジオネーム、はい、ズンドル渚しおり。
ズンドル渚しおりさん、ありがとうございます。
あのですね、これは説明すると長いんですよね、うん、アイドルで、はい、毒を吐くから、はい、ポイズンアイドルと呼ばれてて、はい、それが略されてズンドル。
あ、なるほど。
で、以前トワキンのテーマで、好きな山水の漢字は何ですかって言ったら、
渚。それ渚ですよな、山
水。渚に憧れちゃうわって言って、うん、じゃあ好きな木片の漢字は何ですか、木がついてる、うん、ね、木目の木がついてる感じは何ですか、はい、って言ったら、しおりというのが好きだということになって、ずんどるなぎさしおり。そう、あの下に木っていう字がつくんですね。上に、説明すると長いんですが、うん、字を見てもらった方が早いです、
ね。ガッテンガッテン。
そうそう。タッシーシャン、ベスポジの皆シャン、リスナーの皆シャン、こんばんにゃ。
こんばんにゃ。
このキャラ。腰痛アイドル、ずんどるなぎさしおりだよ。千葉マリンに集うわれ、先週もやつだこれ。ベスポジのみんな、この曲知ってる？すごくいい曲だからぜひ聴いてみてね。ただし頭から離れなくなるから注意だにゃんよ、注意だにゃんよ。言いにくい。千葉マリンのイメージソングすごいんですよ。
千葉マリンズの、
そうそうそうそう、ちょっと前のやつ、マリンに集う我らってラジオでかけたら、はい、りっちゃんハマっちゃって、
あら、
うん、うちの娘たちもハマっちゃって、
あら、中学生の娘、
後で聞かせてあげるよ。めっちゃいいから。
わかります。
さて、今週のテーマね、
はい、
子供の頃はハマった遊びね、うん、しおりはね、ローラースケートにゃんかね、
ローラースケート
ね、子供の頃光源氏が大好きだったし、めっちゃハマったにゃんよ。一緒にスケボーもハマったにゃんね。クリスマスにサンタちゃんにお願いしてローラースケート買ってもらったにゃんけど、しおりって雪国の女だから買ってもらってすぐには使えなかったにゃんよ。
そうにゃにゃ、
雪解けを待ちつつ待ちきれなくて家の中で滑って怒られてにゃん。なんでサンタちゃんにお願い、なんでサンタちゃんにお願いしちゃったのかしら、しおりっておバカちゃんね、うん、今思うと両親もよく探したにゃんよね、うん、多分なかなか見つからなかったんじゃないかしら、うん、ママにゃん、パパにゃん、ありがとにゃん、うん、今日はリクエストする。 先週は今日はリクエストしないっつって、はい、わざわざ言ってきたからね。今日はリクエストする、はい、フェアグラウンドアトラクションのハレルヤをお願いするにゃんよ、はい、投稿とは全く関係なくただ聞きたいだけにゃん、はい、時間があったらよろしくにゃんにゃん。時間ないんだよないんだよ時間が、それでは皆さんまたお会いしましょう。ズンドル渚しおりでした。にゃんにゃんにゃん
にゃんにゃんにゃん。
ですね、名曲でございます。今の投稿の感じとは全く逆の対局を言っております。
名曲ね。投稿してくれてるわけじゃないから、ね
フェアグラウンドアトラクションのハレルヤをお聴きください。 Million cars hurry home. An ice cream van shuts off its tinsel bells. Winter won't be longI see you every day. I watch as you walk down this way. You pass on the stairs of this council block. Too shy to find words to say. But your smile is a prayer that prays for love, and your heart is a kiteThat longs to fly. Hallelujah, here I am. Let's cut the strings tonight. So meet me on the corner at eight. いやー、いい歌ですね。もうこのなんかね、夜の帳が始まった感じにぴったりでございますが、ずんどるなぎささん、なぎさしおりさん、リクエストどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
フェアグランドアトラクションのハレルヤ聞いていただきます。ちょっと落ち着きましたね、それでは続いてはですね、はいはい、ご提案者ご本人でございます。いただきましたラジオネーム猫まんま、ありがとうございます。タッシーさんこんばんは。はい、こんばんは、そして本日のスペシャルゲスト浜崎康人さん、影井めぐみさん、犬井真由里さん、笠原雄介さん、こんばんは、
はい、こんばんは、
こんばんは。今週のお題、子供の頃にハマった遊び、うん、まずは私の投稿テーマを採用していただきありがとうございます。先週も申し上げましたが大変恐縮しております。そして緊張緊張しちゃってんだよね、
まあ、自分のテーマですから ね、 ね、
ですが皆様のお話が聞けるのがとっても楽しみです。
ですよ ね、 ね。
で早速私がハマった遊びは、
はい、教えてください。
ゴム跳び。
出た、
ゴム跳び。2人目、
ゴム跳びよし、
ね、ベスポジの皆さんはきっとハテナですよね。タッシーさんはなんとなくでも分かってくださるのでは。もう俺は分かるよ、うん、大女子の遊びね、
うん、やってたやってた、
ね、笠原くん世代は浜崎くんどう、ゴム跳び、
うん、あれゴム跳びってあれですか、ゴムを張ってそれ飛ぶ。
そうそうそう、結構ね、いろいろアクティブな感じ。足に足をピャンピャンピャンピャンってやる。
あ、まあ、まさにそういう音
あれスカートでよくやってたなと思いますよね。
ね、本当だよな。
でも僕がそれ当時 見て、やったとか見た光景は覚えてないです。
あ、本当ないです、ね、小学校 4,5 年頃、4年生5年生頃、女子の遊びです。当時はキーシと呼ばれて、キーシ
キーシ
キーシと呼ばいう名で呼ばれて、え、この差そうなの、
そうなの、
キーシゴム跳び、キーシ、なんでキーシなんだろう、由来が分かんないね、うん、簡単に説明すると、はい、白い平ゴムを2人の両足にかけ、うん、はしごのような長方形の輪っかを作るのです、うん、そのゴムを歌に合わせて飛んだりクロスしたりくぐったり、言葉で言うとうまく伝わらないのですが、学校の休み時間も、帰ってから遊ぶ時もキーシばっかり、うん、レベルもあり運動量も結構あったので後半は疲れてグダグダ、最終的に上手な子は運動神経のいい子でした。競うというよりその場その場で優しいルールありの、まさにハマった遊びですがでした、ちなみに余談ですが、その時の歌の歌詞、
はい、
お、キーシ輝く日本の愛子でアメリカヨーロッパ、パッパッパンツのゴム切れた、みんみんみんなで見に行こう、教会の鐘が鳴る鳴る金婚館、はあ、そんな歌詞なの、
いや全くわからない、
そんな歌でやってたってこと、
ね、してる年は遠くからしか見てないからね近くで見てたら何だこいつ
だよ、キーシ、キーシってなんだろうね、かなり意味不明ですが懐かしい、今度同窓会でネタにしようっと、ということでね、ではではにぎにぎやがやかワイワイ放送頑張ってくださいね、
ありがとうございます、
ありがとうございます、ね、かなりにぎやかにやっておりますが、ゴム跳びですね、すごいです、やっぱり女子にはゴム跳び懐かしいんだね、
人気ですね、
続いてカラーシュガー、 あさって一緒にライブするカラーシュガーのね、そう、女性ボーカリスト、女性ボーカリストとベーシストの2人組なんですけどね、女性ボーカリストのサッチン、もう最近しょっちゅういただいてますよ。サッチンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
タッシーさん、ベストポジションの皆様、こんばんキック、
こんばんキック、
こんばんキック
いいキックだ。もうなかなか
悪くない。いきなりキックしてくるからね。タッシーさん、いよいよあさってですね、よろしくお願いキック。いよいよあさってですよね。
なかなか悪くない。
10日のプーでライブをさせていただきます。はい、タッシーさんや森友さん、チンヤさんたちが揃って10日に来てくれるなんて、とっても不思議な感じがしますが、はい、昼飲みしましょうというタイトル通り、昼間から楽しく飲んで盛り上がりましょう、ね、盛り上がりましょう。はい、さて、子供の頃にハマった遊びですが、うん、私はゴム弾にハマっていました。
ゴム弾、これまさかもしかして？
そう、これね、ゴム弾なんだね。サッチンさんのエリアでは。
はい。ゴム飛びのことですよね。
ゴム飛びだと思う。うん。今やってる人っているのかな？ゴム弾は長いゴムを二人がそれぞれ両足首にかけて伸ばし、
そうなん
ですね。その間を、お馬の親子やキャンロップ。
っていう曲なんでしょうね、おそらくそれも。
うん。カメダのキャンロップのことかなど、簡単な歌に合わせてリズミカルにゴムの隙間に足を入れたり、そのまま引っ掛けてひねったりしながら、ゴム自体を踏まないように飛ぶ遊びです。曲によってすごい難易度の高い動きになり、結構運動神経が問われる遊びです。
だんだんやりたくなってきたもん、ゴム飛び、
ゴムを踏んだら失敗で、踏まずに綺麗に飛べたらゴムを両足から片足に変えて細くする。
ルールがちょっと違いそうですね。
さらに成功すると膝、そしてさらに成功するとお尻と、どんどんゴムの位置を高くしていくんですが、最終的にアクロバティックになりすぎてよくわからないことになります。カオスだなこれ。地域によっていろいろ違うみたいですが、レベルアップするごとに難しくなるスリルがあって、すごくハマったな。
確かにアクロバティックだった気がする。ギョインギョインやってた。
そうそう、たまに道路の鉄柱みたいなのに引っ掛けて一人でも遊んでいました。すげえなー。
なんかね、ダンスダンスレボリューション遊んでるみたいな感じに見
える。ゴム弾。ゴム飛びって言ったり、ゴム弾って言ったりするんですね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
続いては掲示板に書き込みいただきました。今度は名古屋からですよ。
名古屋から。
いただきました。ラジオネーム、ファシモ。ファシモ、ありがとうございます。ファシモはね、以前昔の私のバンドのメンバーです。
あ、そうなんです
か。演劇部の。演劇部門。演劇をやりながら音楽やってるバンド、大人数のバンドだったんで、はい、それの演劇部門の中で役者さんとして、はい、で今名古屋にお住まいです。タシーさん、ベスポジの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
はい、こんばんは。いやー、名古屋は暑いです。東京も暑そうですね。
暑いですぞ。
お互い飲みすぎには注意しましょう。
本当ですよ。大事ですぞ。
ね、さて、子供の頃の遊びですが、はい、うちの地元では小学校の時、
はい、
陣地取りという遊びが流行っています。
陣地取り。
陣地取り、みんな知ってる？
わからん。
でもなんとなくイメージできるね。
陣地を取り合うんですよね。
そうだね。
きっと
1チーム5人から10人の2チーム。2チームで、お互いの陣地に見立てた標的、柱や遊具などを取り合おうというゲームです。
ほう。
勝利条件は、相手より先に標的にタッチして、取ったと名乗りを上げるのが条件です。
面白そう。
うん。ルール。1、お互いの大将の回戦の掛け声でスタート、はい、ルール2、自分より新しい人にタッチされた場合は相手方の捕虜となります、
はいはいはい、
新しいか古いかは陣地を先に出たか後に、うん、後で出たかで決まります。
あ、やったことあるわ。るあるあるある、
うん、ルール3、捕虜は相手陣地指定の場所につながれます、うん、2人以上捕まった場合は手をつないで並びます。
やったわ、捕虜やったわ俺、うん。
ルール4、捕虜は味方にタッチされたら解放されます。
いや、された、された、
うん、解放された場合は自分に戻るまでは捕まりません。ルール5、低学年はカラスと呼ばれ、
それは知らない、
なぜだか知りませんが低学年はカラスと呼ばれ、タッチされても捕まらない。ただし、カラスが敵陣地を取ることはできません、
はい、
あ、
意外に戦略性を求められるゲームで役割も大事になります。遊撃隊、これは相手を引きつけたり撹乱させるのが遊撃隊で、相手裏側から攻める、気づかれないように大回りするため、陣地を取る前にゲームが終わってしまうこともしばしばな役目が忍者、それから後方から遊撃隊を指示、捕虜の見張りなどを行う守備隊、それから絶えず新しい人になって前線の味方にタッチして新しい人に変えていく補給係。細
かい。
ゲーム前には必ず作戦会議があります。小学生ながら、戦国武将にでもなった気持ちになりました。
楽しそうですね。戦略性
が、すごいよ。全国区なのか地元だけなのか分かりませんが、小学校に入った時にはあった遊びなので相当古いと思います。今やったら10分も持たないでしょうけどね。では いやー、陣地取り的なものはいっぱいあったよね。
なんか多分似たようなゲームで遊んだ記憶があります、
ね。
あ、
六虫ってあって、拠点から拠点、ポイントからポイントまで往復しなきゃいけない。うん、い片道で 0.5。往復したら1虫で2往復したら2虫で6虫一番最初にした人が勝ちなんだけど、その間に鬼がいてボールぶつけられるんですよ、はい、ボールぶつけられたらまた0虫から始まる、
はいはい、結構
うちの小学校はねめちゃぶつけもあって、めちゃぶつけってゴムマリあるでしょ、はい、あれをもうの鬼ごっこ、とにかくボールをぶつけ合うっていうやつで、ボールぶつかったらその人が鬼になるわ。
あ、それはでもありましたね。
あった。
それめちゃぶつけっていう、もう乱暴なネーミングなんだけど。なんかね、うちの横須賀はね、なんかそういうなんか人にぶつけるものが多か
った。ちなみに北海道は壁にぶつけるらしいです。
そう、北海道は壁にぶつける。DKD 限定。ありがとうございます。
ありがとうございます。
現地取りね、男の子の遊びだね。
盛り上がりますね。俺に
来ちゃって。続いて、メールでいただきましたラジオネーム味噌汁の海王ファン、ありがとうございます。こんばんは。はい、こんばんは。夏場所も後半戦、そうだね、土地の神の、背筋がうなりを上げ、大関復帰を願いつつ、早速本題です、
はい、
いやーすごいね、どうなんのかね、大相撲ね、もう
ちょうど
時間、この時間相撲やってっからさ、気が気じゃなかったですんだよね。子供の頃にハマった遊びですか、はい、遊びというか私としては本気と書いてマジだったのですが、小さい時には漫画やアニメに影響されやすく、囲碁にハマったり、
囲碁、はい、光の碁かな、
二重の極み、
二重の
極みを練習してみた
り、二剣士ですね、はい、
うん、夕飯のおかずをおいしんぼに出てきた料理にしてくれと母親に狙ってみた。
山岡四郎の真似するんだろうな、うん、
小学生の私は頑張ればカメハメハを打てると本当に思っていました。ちなみにおいしんぼ料理をねだった日の夕飯は、はい、カレーかシチューで泣きながら食べたのを覚えています
。嬉しいけどね、やっぱなんかいい、ね、サバの味噌煮とかが良かったんですよね。
皆さんも子供の頃いろんなものに影響を受けたのではないでしょうか。
受けましたね。
いろいろ影響だ、それ言ったら本当に仮面ライダーとかウルトラマンごっこしてたからね。
やりましたね、
うん、そういったところからも影響受けやすい、やっぱテレビ、
傘でアバンストラッシュとかね、
テレビとかはもう本当にありましたよ、
はい、
だって今だってプリキュアとかさ、ああいうの玩具がすごいね、うん、アニメ商品として売られてて、
僕いまだにプリキュアごっこやりますしね。
今やんの？
やります、やります、全然。
今やんの？
日曜朝に一緒に戦ってます。
続いてはメールでいただきました、はい、ラジオネーム、はい、金曜日のつまはじき。
あ、つまはじきさん。
金つまはんだって、金つまさんいただきました。
いつもありがとうございます。
いつもありがとうございます。金曜日のつまはじき、かっこ、じっちゃんの名にかけそば。じっちゃんの名にかけそば。
じっちゃんに謝ろうか、まずな。
じっちゃんの名にかけそば。
じっちゃんに謝ろう。
じっちゃんの名前がかけそばなの？
いや、ね、どうですか、
ね、山田かけそばみたいな名前なの？
悪くないですよ。森
さん。
うどん
でも
よ
か
った。
こなさん、こんにちは。
こなさん、こんにちは。
こなさん、こんにちは。とわきん第971回のリクエストタイムにようこそ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まるで自分が番組を仕切ってる。
我々はでも
毎週思います。
なんだったら毎週送ってくれてる方だ。
今日は久々のベスポジ祭り。さすがにスタジオの中は超賑やか、
はい。
リスナーのみんな一緒に楽しんでくれてるかな、だからお前の番組じゃないって言ってんだよ。なんで自分で番組やってる風になるというわけで、キラリーン来たよ。今回も私が運勢を占います。
ありがとうございます。
毎週占われてるんです、
はい、
ですが今日は人数が多いので、田代田代さんの来週の運勢だけにさせていただきます。
はい、教えてくださいよ。
ズバリ、我が別どんがりをだった星の影響が強いため、どこの星だよ、はい、スタジオ生歌ライブの準備に余念がないでしょう。
はい、
もう分かってることじゃん。だってもうこれもう告知してんだから。分かってること占われてもな。信用を構築する時期ですから、必然的に仕事は忙しくなるでしょう。なお、感染症の予防は強化したい月ですので、お気をつけください、うん。なんか微妙に当たってそうな、当たってなさそうな感じ。毎週すんだよね。
ちょっと怖いですね。
ねえ、なんだろうね。しかも今なら、どんどん素敵な声になっていくという魔法の喉飴、ボイスキャンディ R10VX を特別価格で販売中。
あれ、これ、これ、
ぜひどうぞ。
あれ、大丈夫か、これ気づいたらツボ買わされて
る。そのパターンですね。占い師によくありがちな。
ありありあり、うん、
不安を。ボイスキャンディ R10VX ですよ。いかがわしい。そもそも名前がいかがわし
い。もっといい声になりたい。
子供の頃ハマってた遊びといえば、
はい、
今でもあるみたいですが、ルービックキューブ。
ルービックキューブね。あります。
小学生の時、狂ったように長時間やっていました。
すごい。
初めて6面クリアした時の喜びは、自分が生きていることを大いに実感した瞬間でもありました。
すごい達成感。
すごい達成感
あるけど戦略が分かんないわ。
すごい達成感だったのね。
あれどうやればいいんだろうね。
飽きちゃった記憶しかないですね。
うん、おかげで小学校時代の友達は非常に少ないです。
ルービックキューブにかけてた
で大人になったらこの番組に投稿して、来週のスタジオ生歌ライブ楽しみにしております。日曜日の草加ライブも頑張ってください。それでは来週も広大な宇宙の星より皆様にお恵みがありますように。トワトワキラキラトワキンキラリン。何を言ってんのかな、ね。全宇宙の中からこうやってきたような。怖いですね。恐ろしいですね。
面白い。
ボイスキャンディー R10VX
欲しい。
ちょっと欲しい。ちょっと欲しいね。さあ、そしてメールいただきました。久々なんじゃないですか。ラジオネームチャンク
ー。
チャンク
ー
ね、タシちゃん、はい、
タシちゃん、
タシちゃん、はい。そして声優事務所ベストポジションから笠原雄介さん、
はい、
浜崎康人さん、
はい、
影井めぐみさん、
はい、
井上真由里さん、
はい、
二面ハオ、
二面ハオ、
二面ハオ。ラジオネームチャンクーあるよ。
チャンクーさんある？
キャラ笠原ちゃん、
はい、何あるか。
今回も引率お疲れある。
ありがとう。ある。
そしてタシちゃん、すっかりご無沙汰あるね。ご無沙汰あるね、本当に、うん、ちょっと実家の広東省の方に変えてたあるって。嘘もちろん嘘。
ほんまかと思ったわい。
私は純日本人だからね。
なんじゃそら。ありつけたん返してほしい。ある
今週の猫ママさん発案テーマ、子供の頃に遊ぶハマった遊びだけど、はい、そうね、ガンダムのプラモデルで遊んでたかね。
一昨日作りました僕も、ね。
組み立て終わった後は、
はい、
両手にガンダムとザクを持って、はい、口でビューンバキーンとか
ブンドドドブンドド
みたいに言いながら戦わせる定番の遊びもやったけど、はい、私の場合そういう一人遊びの中に人間ドラマ的な要素も組み入れていて、モビルスーツ同士を擬人化して恋愛ドラマとかも妄想してた。なんかその辺は女の子の人形遊びにも通じるところがあるように思うね、うん、一人っ子だったのでその頃から自分の世界を作り上げて遊ぶのが得意だった。ある。ガンダムとジムがキスをしたりキャーキャー。まあその姿を他人の人には見られたくないけどね。
私量産機なのにみたいになるのかな。
ちょっとすごいよ この世界は。チャンク
結構名前に
チャンクワールド楽しそう。ちなみに大人になった今、はい、ネット限定の、受注生産のガンプラを注文しては組み立てる暇がなく、はい、いわゆる積みプラがどんどん増えていくね。明日も1個届くある。明日も1個届くある。さてさて、来たる26日の日曜日、タシちゃんはカラシュガちゃんの昼飲みしましょうボリューム4にご出演だけど、私も晴れ舞台。そうなんだよね、日が被ったね。去年行けたんだけどな。私が通っているボーカルレッスンの半年に一度の発表会があるのよ、うん、という。今回はマイケル・ジャクソンに挑戦ある。
おほら、
マイケル・ジャクソンあるか。ちゃんと歌詞カードを見ずに歌えるかな、ドキドキあるねって。何歌うの、ね、まあ、ちょっとそれ動画撮っといてよ、チャンク、
ね、
じゃあね、財チェンという。
財チェン、
財チェン、ありがとうございます。ね、俺行きたかったんだけどね、かぶっちゃったからね。また次の機会見に行こうと思います。
ぜひぜひです
ね、頑張ってください。お互いに歌いまくりましょうね。うん、それから、続いてもメールでいただきました。はい、ラジオネーム、ベスポジベアのユーリ。
ベスポジベアのユーリ。誰、一体どの宮本なんだ。
もう分かった。答え出てる。もう皆さんお分かりかと。ベスポジベアのユーリさんです。はい、田代さん、ゲストの笠原さん、ヤストさん。
あら、あ、はい、ファーストネームだ、
はい、影井ちゃん、
はい、
乾ちゃん、こんばんは。
こんばんは。
いや、すごいね、うん、先輩になるの。
私から
すると浜崎くんは先輩かな。
ああ、浜崎と同期です、
ね、浜崎と同期、はいはい、
先輩なんでも。そうですね、
うん、乾、まあ、ちゃんからすればもう全員先輩
になる。そうですね。
間違いない。
久々の投稿、ベスポジ部屋のユーリです。
ほら、お相撲さん好きそうな名前してますね。
今回は私の先輩後輩そして同期が揃ったベスポジ会ということで、はい、一体どんな会になってしまうのか楽しみです。
ありがとうな、
はい、
先週のかなたさんのお題、とっても癒されました。実家では犬と猫を飼っていたので皆さんの投稿を聞いていたら実家でのことを思い出してニヤニヤしてしまいました。すごいな、ラジオっていうのはな、
ね、繋がっていくんですね、こうやって。
さて、今週のお題、子供の頃にハマった遊びですが、うん、小学5年生の時になぜか女子の中だけで流行った遊びがありました、
う
ん、その遊びとは童謡のブンブンブン、蜂が飛ぶのブンブンブン、
はい、
の間にルを挟んで歌うというもの。
あ、どういうことだってばよ。
ブンブンブン蜂が飛ぶをブルンルブルンルブルンル、 ハルチルガルトブトルブルにしてどれだけ
かまずによ
どまず最後まで歌えるかを競っていました。はあ、なぜかは分かりませんが当時それを上手に歌えることが一種のステータスに覚えています
。子供って感じ、子供の価値観な、うん、
ステータス遊び ね、
うん、マウント取れたんでしょうね、プンプンプンハルチガルトブルやれたやつ。
ドヤ顔。俺らの頃はそのスーパーカー消しゴムとかさ、はい、そういうのがあってさ、やっぱそれで優勝したりとか。
スーパーカー消しゴムで優勝って、
あのね、レースをする。
飛ばせるのか。
そうそう、ボールペンの後ろのあのカチカチコチやるでしょ。これで飛ばすわけです。
はい。
スーパーカーをちょっとずつ。それで レースに優勝するとっていう。なるほど。その後金消しになって、その後眼消しになる。
眼消しね。
感じですけどね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
嬉しいですね、こうやって ね同僚から
ゆりちゃんの告知もしてあげたいね、最近仕事してたもんね、絶対見て、
それから、これ言ったらじゃあ CM 行こうかなと思いますよ、はい、ラジオネーム山伏 R&B、 山伏 R&B、 いただきました、いつもありがとうございます、
ありがとうございます。
バイト仲間と食事に行ったのに食べてる最中に舌を噛んでめっちゃ痛くて超ブルーなので投稿します。投稿の理由がすごいですね、
大丈夫、
超ブルーなので投稿。もうみんなも声優だから、うん、食事中に舌とか噛んだらもう致命的だよね。
本当に絶対噛めないですね。食事できないですだから。
食事なんかできたもんね。俺も全然食事しない。
ご飯食べてる人見たら素人だなって。
まだまだ甘いな。あいつご飯だけ食べるだけ
です。世の中の大半が。
なんだ飲めるもん。
俺もだからビールだけだもん。
言ってました。
ビールだけだ。
やめましょう。俺が言うのもあれだけど。
金飯したから。
それでそれで。はい。
14週間前にこの人一回リクエスト曲を鍵カッコだけで書き忘れてきたことがあったんですね、はい、それ14週間前で、その理由を探す、突き止めるためになぜ書き忘れたのか、はい、第三者委員会を組んでるらしいんですが、14週間前に発生したリクエスト曲を書き損じた件、はい、第三者委員会の会議が地方開催となってしまったため宿泊先の予約をしなければならなくなりました。
確かに大事だ。
今しばらくお待ちください。いつ始めんだよって。14週間前に言っといて、はい、まだやってないの。何にも、
もう R&B さん令和になったぞ。
委員会長が腹痛を起こしたから、
あ、前回
取りやめになりましたとか言って、そしたら今度さ会議室の予約が取れてないっていう。じゃあ取れよって。予約取ったら東京じゃなくて地方だって。だからツアーしに行かなきゃいけない、計画中だとか、ね、よくわかんない。かっこちなみに北海道ではありません、すみませんって書いてある。
なるほど、ね、
いいよもうどこだって、ね、早くやれよ。小学校の頃の遊びといえば、はい、晴れた日は運動場でゴムボール野球。
ゴムボール野球。ゴムボールあれか。
ゴムボールの野球。低球だね。低球だね。野球かスモールサッカー。
スモールサッカー。
はい、少人数でやるやつか。
なんかあるんでしょうね。
ね、はいはい。それか雨の日はひたすら教室でウノをしていました。
ウノ。ああ。ね。今日後でやろうウノ。
燃えるね。今の子たちってどんな遊びをしてるんでしょうねと。ああ、そうね。うちの子たちはやっぱりなんか遊具とかで遊んでたよね。
遊具
その校庭にあるさ、あ、運転とか
ジャングルジム
とか、そうジャングルジムとか、あれに熱心に遊んでたってこの間言ってましたけどね。うん、というわけで今日は久々に流行り物にちゃっかり乗っかってブルーノマーズとか行ってみましょうかということなんでね、That's what I like をよろしくお願いいたしますということでね、ラジオネーム山牛 R&B さんどうもありがとうございます。ブルーノマーズの That's what I like。 Pop it for me, turn around and drop it for a plan, drop it for me, I went to beach house in Miami, wake up with no jammies, lives to tell for dinner, Julio served that scampi. You got it if you want it, got it if you want it, said you got it if you want it, take my wallet if you want it now, jump in the Cadillac, girl let's put some miles on it, anything you want, just to put a smile on it, you deserve it baby, you deserve it all, and I'm gonna give it to you, gold jewelry shining so bright, strawberry champagne on us, lucky for you that's what I like, that's what I like, lucky for you that's what I like, that's what I like, sex by the fire at night, silk sheets and diamonds all white, lucky for you that's what I like, that's what I like, lucky for you that's what I like, that's what I like, I'm talking なんかすごいラジオ番組やってる感じがしてきた。
私さラジオ番組をやってる
んです。やってるんだっけ？はい、なんかこういう曲がかかるとさなんか超ラジオ番組やってるっぽくなる。そう FM 感出る。
わかるわかる。
なんかあそうだ今俺ラジオ番組やってるんだって。改めて気がつきましたけどね。山伏 R&B さんどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
CM を挟みましてまだまだ実は届いておりますので、ね、この後もどんどん紹介していこうと思います。子どもの頃にハマった遊びというお題でリクエストタイムをお届けしておりますが、猫まんまさんが提案し、猫まんまさんどうですか皆さん、こんなにたくさんの方々がね、もうみんな答えてきてくれるっていうすごいことですけどね、よかったですね。さあそしてこちらもメールでいただきましたラジオネームさとち
え。
あれ？あれ？
どこの佐藤知恵？
佐藤知恵？どこの佐藤知恵さんですか？ハッシーさんこんばんは。はいこんばんは。そしてそして笠原さん、浜崎さん、影井さん、犬井さんこんばんは。
こんばんは。
こんばんは。ラジオネームでは佐藤知恵、ベストポジションでは7期生の佐藤知恵と申します。
あれ
自分で言
ってる。誰だろう。
またしてもおよそ1ヶ月ぶりの投稿です。お久しぶりです。私は元気です。
元気か。
先週のラジオも楽しかったです。タッシーさんと千葉さんのトークも、のつけさんの電話出演も最高でした。
よくできてる。
ありがとう。
よくできてるぞ。
そして今日は先輩方がご出演されるとのこと、はい、皆様のトークを楽しみにしております。
よくできてるの。
さてテーマの子供の頃ハマった遊びですが、はい、ハマったといえば少し違うかもしれませんが、小学生の時はよく氷鬼をしていました。
氷
鬼、
アイシング鬼 ね、
そうだね。アイスデビルってことですよね。人数が多い方が楽しいからと、放課後は公園に集合し、公園にいた知らな子たち、知らない子たちも巻き込んで、多い時は20人から30人ぐらいで遊んでいました。基本ルールは鬼が全員凍らせたら鬼の勝ち、制限時間内に凍ってない人が一人でもいたら鬼じゃない方、私たちは村人と呼んでいましたの勝ちだったと思います。私たちには独自のルールがあり、3回凍ってしまうと鬼になるというものがあり、全員鬼になってしまっても鬼が勝ちでした。
そりゃそうだ
な。そして毎日のように氷鬼をしているので、そのルールはさらに進化し、鬼が村人のふりをし、村人が鬼のふりをするという騙し合いまで始まったのです。
あれ人狼ゲームみたいな。
凍った仲間を助けようと近づけば、それは鬼になってしまった元村人であったり、あなたあなたあなた、あなたあなた本当に鬼じゃないと村人同士で疑いあったり、村人のふりをした鬼同士が協力をして村人を騙して捕まえたり、私たちの氷鬼は鬼ごっこの域を超え高度な心理戦にまで発展を遂げたのです。笑い。
ブラフアリは面白いです。ブラフアリの鬼ごっこ面白い。
足が遅くても速くても関係ない、全力で遊ぶというのが私たちのモットーだったので、汗だくになるまで遊んでとても楽しかったのを今でも覚えています。話したいことも話したこともないこともお話ができることが楽しみでもありました。はい、そうなんです。とても良い思い出なんです。コミュニケーション、コミュニケーションを取らざるを得ないルールなので、ぜひ今の子供たちにもこのルールで遊んでほしいと思います。笑い。
素晴らしい。
ね、今日のラジオも応援しています。ではでは里知恵でしたと。
里知恵よくできてる。
里知恵の投稿はいつも面白い、
ね、面白いです ね、
うん、ね、ありがとうございます。またお待ちしております。さて続いてもメールでいただきました、ラジオネーム荒宿100丁目。荒宿百丁目さん、ありがとうございます。タッシーさん、浜崎康人さん、影井恵さん、乾真由里さん、笠原祐介さん、こんばんは。
こんばんは。
暑くてダウンアイスクリームで糖分補給しています。暑かったね今日はね。
そうですね、
うん、私はアイスクリームのフレーバーはバニラが好きです。皆様は何がお好きですか。
浜崎くん。
さあそして突然ですが、時間がない
なかった、ね、
そして突然ですがいきます。じゃんけんポン、チヨコレイト、
はい、
じゃんけんポン、パイナッツプル、
あ、そういうことね、
じゃんけんポン、アイコでしょ、アイコでしょ、グリコ、こんなやつをよく子供の頃にやりました、ね、やったね。これは俺自分の娘ともやったもんな。うん、2、3歳の頃、うん、ね、グリコだ、じゃんけんポン、ではではと、うん、
あれパワーバランス取れてないですよ、グリコだけグリコだから。
本当だよね。
パイナップルと文字数
なんで、あの3つになったのか分かんないですけどね。さあそしてメールでいただきました、今度は関西の方からですよ。ラジオネームあやぴん。 ありがとうございます。あやぴんさんです。たしさんこんにちは。はい、こんにちは。笠原さんはじめまして。
はじめまして。
そしてベスポジの浜崎さん、影井さん、乾さんもはじめまして。
はじめまして。
嬉しいですね。これね、遠いところからさ、見たこともないようなね方がね、こうしてね。本日の投稿テーマ、子供の頃にハマってた遊びについて。
はい、
小学校3年生の頃、うん、まだ行ったことのない町内会まで、一人で歩いて行ってみることを、あ、まだ行ったことのない町まで一人で歩いて行ってみることを旅と呼んで遊んでいました。
いや、すごいね。
で、子供の頃は東京の JR 神田駅の近く、
うんうんうん、
住んでいた町が、
はいはい、
背景として私の住んでいた町は東京の JR 神田駅の近くでオフィス街でした、うん、そうだよ ね、
そうですね。遊
びといっても自分は、割と真剣です。一人では近所の友達の家にしか行ったことがないのに、そこから先の見知らぬところまで歩いて行ってみるのです。迷子になっちゃったらどうしよう、帰れなくなったらどうしようとドキドキしながら、もしかしたらリスナーの皆様は3年生でもあちこち一人で行けた方もいらっしゃるかもですが、今思えばあの頃の私の行動範囲はめちゃめちゃ狭かったのです。その旅を2回ほどした後、少し余裕ができたのか、今度はお母さんにお弁当を作ってもらい、真っ赤なリカちゃんのバッグに詰めて旅に行ってきますと元気よく出かけました。お弁当は公園や公園が見つからないときはあまり人目につかない路地のビルの影とかで食べていました。
敵対勢力がいたんですかね。
すごいな。今考えるとその姿はかなりまずいですよね。小3のチビが一人でオフィス街の路地裏でお弁当慣れてくるとそれまでの不安の多かったドキドキが楽しいドキドキに変わっていきました。自分は誰にも頼らず知らないところまで歩いてちゃんと帰ってこられたというのが自信になったみたいで、とても清々しい気持ちになったことを今でも思い出すことができます。
素敵、
面白いね。
は
い、
ちなみに調子づいた私は一人じゃつまらなくなり、弟を誘って一度だけ旅に出かけましたが、私より行動範囲の広い弟にはつまらなかったらしくそれ以降誘っても絶対に一緒に行ってはくれませんでした。
ちょっと恥ずかしかった
な。面白いなこれ。旅
ね、
あ、俺も子供の頃旅やればよかったな。めっちゃ面白い。勇気いるよね。
方向音痴なんて絶対迷子になるわ。
ね、いやこれ方向音痴なあ、本当に、うん、犬の習性かなんかないと難しいんじゃないの。これ
戻れましたね。だから優秀だったんだな、
ね、すごいね。しかも大都会ですよ、神田
って。神田だって、俺未だに迷うもん。
ビル街です
ね。スタジオどこってな
るのすごいですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
それではラストご紹介いたしましょう。はい、メールでいただきました。はい、サッチンともう一人のカラーシュガー。
あら。
カラーシュガーのベーシストでございます。ラジオネームスナフ金蔵。
金蔵さんありがとうございます。
いただきました。毎週いただいております。浜崎康人さん、影井めぐみさん、乾真由里さん、はじめまして。
はじめまして。
笠原さん、
はい、
6度目まして。
6度目だったんですね。
6度目なんだよ。すごいね。よくカウントしてるよなと思うんだよ、こまめに。そしてタッシーさん210度目まして。210度目まして。はい、210度目まして。すごいですね。早速本題です。一般的かどうか分かりませんが、
はい、
遊び、うん、誰がいつどこで何をしたという遊びです。うん、
あ、なんか、あ、分かる分かる。
あ、なんか、
る
よ、ね、適当な。
そうそう。そうそうそうそう。まず5、6人が輪になって中央に4つの箱を置きます。うん、そして1人につき4枚の紙と1本のペンを配ります、うん。紙とペンが渡されたら自分の思うままに誰がいつどこで何をしたのかを書きます。例えば1枚目の紙に笠原さんがと書き、中央に置かれた誰がボックスに入れます。うん、2枚目の紙には金曜日にと書いて、いつボックスに入れます。3枚目の紙には、トワキンでと書き、どこでボックスに入れます。4枚目には、フリーザのモノマネをしたと書き、何をしたボックスに入れます。どうぞ。
イエイ
やってほしかったんだよ。やっとやってくれた。やっとやってくれました。ありがとうございます。そんな感じで、他の人も好き勝手に思いついた4項目を書いて、それぞれのボックスに入れていく。全員分溜まったら、それぞれのボックスに入った紙をシャッフルして、順番に1枚ずつ引いて読み上げる。すると、いろんな人が書いた集合や述語が混ざるので、こんな文章ができたりします。誰が、タッシーさんが、いつ、真夜中で、どこで、木の上で、何をした、フリーザのモノマネをした。
タッシーさん、どうぞ。
いえ変なの、ただ書いて読み上げるだけの遊びなんですが、私はそんなカオスな文章を聞いてはのたうち回って笑い転げていました。木の下で、木の上でヒーヒーと呼吸困難になるほど大爆笑できたあの頃、楽しかったなと。そうだよね。
これやったことあるね。
ありますね。
ね、 最後にもう一回だけそれぞれのボックスから今から紙を引いて読み上げてみます。誰が歌い人語るとカラーシュガーが、いつ、あさって26日の日曜日、どこで、草加プーで、何をする、昼飲みライブをして最高に盛り上がる、宣伝会はい、よろしくお願いします。スナフキンゾーでした。ということで、
うまいね、完璧かよ、
完璧すぎる
ね。モノマネもさせていただいて
見せ場作るよね。本当にありがとうございます。今日もたくさん投稿いただきました。
い
やすごかったですね。怒涛でございましたけれどもね、とりあえずひとまずこれぐらいかなと思うんですが、もしかしたらもう一度チェックしてみて確認して、とりあえずですね CM の後生歌を歌わせていただきたいと
思います。待って
ます、
ます
、はい、CM の後もお楽しみに。さあそれではですね、皆さんの投稿を怒涛で読まさせていただきましたが、番組エンディング無伴奏独唱歌い人語るの生歌のお時間でございます。
待ってました。
いやいやいや、恐縮です、ありがとうございます。今日はですね、私のライブでもうほとんど後半の後半に歌って、血管が切れそうになる曲なんて素敵なことでしょうという曲なんですが、まあいろいろとこの皆さん一人一人、今日のねゲストの皆さんにも一人一人いろいろな人生の背景があって、はい、そして何かの縁で今日ここにいるわけなんですけれども、どんな苦しいことがあっても結局それはなんつったらいいんだろうな、だからこそ今ここにいるんであって、あの苦しかったこと、あの大変だったこと、あの悲しみ、それは結局全部素敵なことだったんじゃないかっていうような、ところで、こうして今こうしていられるんだからね。だからそれは素敵なことだったんじゃないか。人生大成功なんじゃないかなっていうようなことを歌ったような歌です。皆さんなりに受け止めて聴いてくれたら、私の方は嬉しいですので、聴いていただきたいと思います。それではエコーをかけますよ。はい、はい、はい、これぐらいですか。はい、じゃあ今日はあんまり血管切らずに、血管切れるとちょっとやばいんでね。
そうですね。
ちょっと物々しいことになっちゃう。みんな焦っちゃうんでね。今日はガッともうしっかりぐっと歌いたいなと思っております。なんて素敵なことでしょう。それは、なんて素敵なことでしょう。重たい荷物を背負い込み、今にも倒れてしまいそう。それでもこうして歩いていられたら、それはなんて素敵なことでしょう。長い道のりは遠すぎて、つまずいてばかりいるけれど、それでもこうして前に進めたら、それはなんて素敵なことでしょう。さや苦しみ噛みしめて、涙が溢れて 止まらない。それでも自分を信じていられたら、それはなんて素敵なことでしょう。言葉にならない悲しみは消えてくれたりしないもの。それでもこうして生きてるならば、それはなんて素敵なことでしょう。それはなんて素敵なことでしょう。ありがとうございました。いや実際血管切れるかと思った
聞きながらね、絶対抑えねえよと思ってた。
嫌な性格してますね。ね、あすごかったです。ありがとうございました。ご清聴いただきまして、なんて素敵なことでしょう。お届けいたしました。いよいよあさって日曜日でございますね。先ほどもね、スナフキンゾーさんの方で告知いただきましたが、26日の日曜日、午後何時なんだっけ。
わかんない。
ホームページご覧いただけ
ると。もう歌い切りましたからね。
そう、今もうそれどころじゃなくなっちゃって。
ロスタイムだから。
そうなんです。あ、2時半開演でございますね。カラーシュガーのお二人の企画に、月一の企画に私、飛び入りさせていただきます。私なりにライブさせて、ライブハウスでやるの、すごい久しぶりなんでね、うん、がっつりライブハウスメニューでお届けしようと思ってますので、うん、ぜひ、草加のプーというお店でございますのでね、26日の日曜日、そして、7月13日の鷺の宮のジャガイモ劇場はすでに予約が入っ、ね、始まっておりまして、どんどんどんどん埋まり始めております。前回ソールドアウト、前々回もソールドアウト、その前もソールドアウトでしたんで、ぜひぜひお早めにご予約いただければと思います。さあではですね、今日4時間付き合ってくれたベスポジのみんな、本当にありがとうございました。何かこうね、コメントを一人ずついただきたいなと思います。まずは誠実の塊、浜崎康人君お願いします。
はい、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
始まる前は本当にどう、まあ、生なんで転がるか不安、はいはい、不安、まあ、緊張よりも不安のが大きかったんですけど、ね、うん、そこはもうさすがのタッシーさんと大先輩の笠原さんがいて、
言うね、
楽しくやらせてもらったなっていうの
は、ありがとう。
もうリスナーさん、聞いていただいた方もそうですし、うん、あのもう手だれのリスナーさんの投稿してくださった方とかにも本当に感謝してます、うん、今日はありがとうございました、はい、
また遊びに来てください。ありがとうございました。さあそして影井めぐみさんです。
はい、聞いてくださってありがとうございました、うん、はい、すごいもう大先輩のお二人のおかげで、もうすごい回しやすいというか、生放送とは思えないぐらい楽しい4時間を過ごさせていただきました。リスナーさんたちもすごいちゃんとプロフィールもボエさんもしっかり聞いてくださって、すごい嬉しかったです。ありがとうございました。またここに来れるように頑張ります。
また遊びに来てください。ぜひぜひこれからも頑張っていただきたいと思います。
頑張ります。
はい、さあそして乾さんでございます、はい、まゆりさん、
あ本日はありがとうございました。
あこちらこそありがとうございました。
大先輩のお二人のお
話、まあ、言うね言うね言うね、なんで最後に最後こういう風習なのかいこの会社は。
本当に楽しかったです、うん、初めてのラジオだったんですけれども、うん、いやいいですね、こう全国のいろんなところで、ね、いろんなところで聞いてくれてる方がいらっしゃって、
そう時々海外からも来るんですよ。
いやすごいですね、うん、そうやってラジオってつながることができるんだねと思いま、ね、
思いました。
はい、
ね、
でも陣地取りはいつかしたいです、ね、
結構大変だ
ね。ね、はい、ありがとうございました。
あこちらこそありがとうございます、はい、また遊びに来てください、はい、さあそしてカッサ、
はい、あの全然関係ない話になるかもしれないですけど、うん、あの 7月7日になんか収録入ったって7揃いだと思ってたんですよ、
はいはいはいはい、
そしたらあのかなたさんがね、うん、77回目の投稿ですって7揃いだ、あやっぱ相性いいなって思いました。
なんでね、なんでね、ポイント付き合ってい
つもありがとうございます。
お母さん今回もありがとう、本当に助かったよ、
嬉しかった。
君がいろいろトークしてくれるから私カロリー半分ぐらいですよ。
本当ですか、
もう全部生歌に持っていける
まあ本当に素敵な生歌ありがとうございました、
とんでもないです。
皆さんリスナーの皆さんも お便りありがとうございました、
ね、もう皆さんのメッセージあってのこのトワキンでございますのでね、はい、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします、
はい、
さて来週でございますが、来週は打って変わってたった一人で4時間やろうと思っております、特集はですね、私の、まあ、年に1回だけ私が選んだ曲で、カバー曲でこのスタジオで一人だけでライブをするという、歌い人語るのスタジオ生歌ライブ、生放送でもちろん歌わせていただきます。もうすでにあのリハーサル一人でコツコツやっておりましてですね、地味でしょ、一人でやってるっていう、スタジオに一人で入ってるっていう姿あんま見られたくないんですから。そこでぶっ倒れたら誰も運んでくれないから危ないですよ本当に。リハーサルであんまり本気出さないようにしておこうと思うんだけど、でもやっぱ本気出しちゃうからね、やっぱね、
手を抜けない男ですからね、
抜けないんだよ、どうしてもね、不器用でね。来週の放送もぜひぜひお楽しみいただければと思います。はい、はい、そんな感じで今日も4時間お届けしてまいりました。トワイライトアベニュー767金曜日第971回目でございました。お相手は私、エキサイティングボーカリスト、歌い人語ること、田椎田代、そして、
奈良から来た誠実の塊、浜崎康人と、
はい、心も体もダイナマイト、影井めぐみと、
安全第一、乾真由里と、
健康第一、笠原由里で
安全第一、健康第一、どちらも大事ですからね。はい、それでは皆さん、良い週末をお迎えください。また来週夕方4時になったらお会いしましょう。せーの、
バイバーイ。